では早速行きましょう。今回なんですけれども、アクティブディレクトリードメインサービスの役割について解説ということなんですけれども、そのアクティブディレクトリードメインサービスの役割って一言で言うと何かというと、もう、すごく単純なんですが、社内の IT ガバナンスの強化なんですね。アクティブディレクトリードメインサービスというのは、アクティブディレクトリードメインというですね、セキュリティの枠を作ることで、社内の IT ガバナンスを強化するという目的のために作られています。で、先週と言いますか、前回ですね、やったんですけれども、アクティブディレクトリーというのは、これブランド名なんですね。極力、アクティブディレクトリーと短縮で言わずにですね、アクティブディレクトリードメインサービス、ADDS というふうに言っていただくように、していただけると良いかなと思います。で、そのアクティブディレクトリードメインサービスなんですが、2003、2003R2 から現在の 2012R2 までですね、実に多くの機能が実装されてきたんですね。で、その中でですね、どのような機能が実装されたのか、また後ほどちょっとさまりますけれども、今回はこのあたりですね、多分あんまりご存じない方もいらっしゃると思うんですね。オーナー権限ですとか、細かい設定が可能なパスワードポリシーですとか、あと、リードオンリードメインコントローラーもろもろですね。この中でも最も重要なものですね。ガバナンスという視点で最も重要なのは、ここですね。ダイナミックアクセスコントロール。これがとても重要です。今日、デモンストレーションを交えまして、DAC、ダイナミックアクセスコントロールをご紹介しますので、よろしくお願いします。ぜひ覚えてください。で、アクティブディレクトリ関連の主なアップデートなんですけども、Windows Server 2008でですね、どのような機能が実装されたのか、主なものです。細かいものはいろいろあるんですけど、主なものをお話しますと、一つはですね、細かい設定が可能なパスワードポリシー。パスワードポリシー、これ後ほどデモンストレーションをご覧いただきますが、パスワードポリシーというのはもともとドメインに1個設定できたんですね。なので、全ユーザーが、例えばパスワードの有効期限42日、それからパスワードの履歴何十個っていう設定されて、全員がそれに従わなければいけないということだったんですけども、やっぱり部署、人によってですね、設定を変えたい、もしくはグループによって設定変えたいというのは当然ありますので、そういった機能が実装できるようになりました。ただ2008の頃は、この細かい設定が可能なパスワードポリシーというのはですね、コマンドで実装する必要があったんですね。非常に面倒くさかったんです。それが後でご紹介しますが、2012になりましてから、この GUI が提供されています。それと2008で最も重要な機能、新しい機能ですね。これ読み取り専用ドメインコントローラー、略して ROD C と言います。その下手くせですいません。リードオンリードメインコントローラーですね。これに対しまして、従来のドメインコントローラーを、リードライトドメインコントローラー、RWDC ということがあります。読み取り専用ドメインコントローラー、これも後ほどご紹介しますけれども、言葉の通りですね、書き込みできないドメインコントローラーです。認証のためだけに存在して、アップデートは別のドメインコントローラーで行うというものですね。詳しくまた後ほど。それと再起動可能なアクティブディレクトリードメインサービス。これは2003をお使いいただいて、アクティブディレクトリーがトラブった場合ですね。トラブってはいけないんですけど、トラブってしまった場合に、サーバーごと再起動しなければいけないっていう状況に陥ることが、あったかと思うんですね。今、もしかしたらある方もいらっしゃるかもしれませんが、それですと不便なので、ドメインコントローラーを単独のサービスとして動くようにしたというのが、この再起動可能なドメインサービスというものです。それと、もしかするとあまりご存じないんじゃないかと思うんですが、オーナー権限、オーナーライツという機能が実装されています。これ2008ですね。これについてまたのちょうどデモンストレーションを交えてご紹介いたします。それから、2008の R2 になりまして、新しく実装されたのがアクティブディレクトリーのゴミ箱というものですね。ゴミ箱っていうと、ちょっと言い方悪いんですけども、英語だとリサイクル瓶っていう、再利用できる、一次格納箱みたいなんですね。リサイクル瓶というふうに言っていますね。で、このゴミ箱を使用しますと、従来ですとユーザーを消してしまったですとか、グループを消してしまった場合には、バックアップから戻す必要があったんですが、このゴミ箱機能、リサイクル瓶機能を有効にしておくと、一度消してしまったユーザーやグループも、そのゴミ箱から復元できると。ただし 2008R2 時代はこれコマンドでやる必要があったんですね。コマンド、パワーシェルですね。パワーシェルというコマンドシェルを使って、実行する必要があったんですが、これが2012になりますと GUI がやはり提供されるようになりましたということです。それから今パワーシェルのお話ししたんですけども、これも大きいですね。運用管理ではとても重要です。Windows パワーシェル。 スクリプトですね。従来 VB スクリプトですとか、DOS のコマンドで管理しなければならなかった Active Directory が PowerShell を使って管理できるようになりました。かなり高機能な、コマンド群ですね。これもまた機会があればですね、別途、ワンセッション設けてやりたいと思うんですけれども、とても管理がしやすくなりましたということと、それに合わせてですね、GUI も刷新されました。Active Directory マネジメントセンターというのがあるんですね。使ったことない方多いと思うんですね。この Active Directory 管理センター、これベースはPowerShell なんですね。PowerShell の上に GUI を乗せて動かしているというものでして、今までの Microsoft の管理ツールの作りからするとちょっと文化が変わったんですね。基本は PowerShell で何でもやると。その上に GUI をかぶせるというような機能を提供しています。Active Directory 管理センター。これもまた後ほどデモンストレーションでご覧いただきます。あと、外部からと言いますか、Active Directory の管理用のインターフェース、HTTPS のインターフェースですね。を受け付けるための Active Directory Web サービスですとか、あとオフラインドメインジョインと言いまして、Active Directory と通信をせずにドメインに参加するという機能、これも重要なんですね。これも後ほどご紹介しますね。それと、マネージドサービスアカウントと言いまして、これ言い方難しいんですけども、要はサービスアカウントですね。サービスアカウントって、もともとユーザーアカウントとあまり違いがなくてですね、パスワードの管理とかもちゃんとしなければならなかったんですが、マネージドサービスアカウントって特別なサービスアカウント専用のユーザーを作りますと、パスワードの変更を含めてですね、自動的にやってくれるというものです。それとこれはアクティブディレクトリーを管理するっていうものなんですけど、システムセンター用のアクティブディレクトリー管理パック、これオペレーションズマネージャーというところから使用するんですが、管理パックというものが提供されていると。なんでこの管理パックというのがアクティブディレクトリーのアップデートに入っているのかということなんですが、実はこのシステムセンター、これマイクロソフトの運用管理製品ですね。この運用管理製品の管理パック、監視用の、アドインモジュールなんですけど、これは製品の開発部門が作るっていうルールがあるんですね。なので、システムセンター自体はシステムセンターを開発する部隊があるんですけど、そこに組み込むための管理パックというものは、アクティブディレクトリーの開発部門が開発するということになっているので、このアクティブディレクトリーの、アップデートの一つとして、挙げられているということになります。それから2012になりますと、ここでも重要なものはたくさんあります。一つがですね、これは、燃える人だけ燃えていただければいいんですけど、invoke-gp アップデートコマンドレットっていうものがあります。これも見てわかりますよね。gp アップデートっていうコマンドレットが、昔からありますね。gp アップデートすら force とかやりますよね。それのパワーシェル版が出てきましたということです。で、gp アップデートっていうのは、あれはローカルのコマンドなんですね。ちょっと絵描きましょうかね。クライアントがありますよと。で、サーバーがありますよと。で、グループポリシーというのは、サーバー側に一旦格納されますよね。グループポリシーオブジェクト、GPO です。格納されますが、それをクライアントに転送して、適用するわけですね。その時、クライアント側で実行するのが、GP アップデートっていうコマンドですよね。ちょっと見づらくてすいませんね。GP アップデートってコマンドなんですが、クライアントローカルで実行するんですね。で、これだと、クライアントの利用者ですとか、サーバーの管理者が自分でその端末の前に行って打たなければいけないので、これ非常に、使いづらいということで、リモートから強制的に、リモートのコンピューターに対して GP アップデートを、強制するコマンド。それが、invoke GP アップデートっていうコマンドです。これを使用しますと、invoke-gp アップデート -computer-name なんたらってやりますと、リモートのコンピューターに対してグループポリシーの適用を強制するってことができます。それと2012で最も重要なアップデート、こいつですね。これは現在のマイクロソフト Azure 上の IaaS にもつながっている機能です。ドメインコントローラーの仮想化が正式にサポートされました。以前も全くできなかったわけではないんですけど、いろいろ制限がありましてですね、それが2012から制限が解除されて、仮想化をやっていいですよということをマイクロソフトが正式にアナウンスしました。ドメインコントローラーの仮想化。で、この仮想化によりまして何が良くなったかと言いますと、また後ほどお話しますけども、展開しやすくなったんですね。ドメインコントローラーをクローンして自動展開するなんてこともできるようになりました。それと、2012の重要なアップデート。これもそうです。ダイナミックアクセスコントロール。これ今日デモンストレーションを含めて、詳しく紹介しますので、また後ほどやりましょう。それと、ダイレクトアクセス環境でのオフラインドメイン参加。これ何かと言いますと、これもまた後ほど白で紹介しますね。ドメインに参加していないクライアントが、ファイアウォールの外からドメインに参加するっていう機能ですね。これとても面白い機能です。また後ほど。あと、パワーシェルの履歴ビューワーというのがありまして、パワーシェル を打った経過を履歴を、別の画面で見れますよ、みたいなものですとか、あとは先ほど話しました、今まで GUI がなかったゴミ箱ですとか、パスワードポリシーのユーザーインターフェース、こいつがサポートされました、というものですね。あと、マネージドサービスアカウント、先ほど 2008R2 でご紹介しましたけれども、それのグループって書いてあるのは、これ何かというと、ドメインでマネージドサービスアカウントが持てるようになりましたということなんですね。先ほどのマネージドサービスアカウントというのは、2008R2 のマネージドサービスアカウントというのは、これはローカルアカウントなんですね。ローカルアカウントなので、ドメインで共通で利用できないんですね。で、このグループっていうのは、ドメイン全体で利用できるようになったので、例えば、IIS を、ロードバランスで5台とか10台とか横に並べましたと。で、IIS を使うためのサービスアカウントを1つ作りましたと。いうときに、その1つのアカウントを10台のサーバーで共有できますよ。そういうものですね。とても便利な機能です。で、2008R2。2008R2 になりますと、さほど大きなアップデートはないんですけども、Win Log On Automatic Restart 34とこれは意味わかんないですよね。これ何かと言いますとですね、Windows 8.1を使っていると、Windows アップデートによって自動的に再起動されることがありますよね。その自動的に再起動された後、その時にサインインしていたアカウントで自動的に裏でログオンしてくれる、自動ログオンしてくれるっていう機能です。で、これによって、ユーザーが、に対する不便をなくそうということですね。それから、監査機能の一つに、プロセス追跡という監査がもともとありますけれども、これの問題点はですね、そこから呼び出された、あるプログラムから呼び出された、スクリプトとかコマンドの履歴が取れなかったんですね。で、それが取れるようになりましたよ、っていう、セキュリティ上の機能強化。それと認証ポリシーというものですね。ユーザーによって、どのような認証をするかっていうポリシーを変更できますよ、というものです。このようなアップデートが過去にありましたと。ということです。で、この中からですね、いくつか重要なアップデートを実際に画面でご覧いただきながらご紹介したいと思います。まず一つが、オーナー権限、オーナーライツという機能ですね。このオーナー権限、ちょっとウェブで事前に検索したんですけど、日本語のサイトで紹介されているところは1件ぐらいだったですね。ブログでちょっと紹介されているぐらいで、全く使われてないんだなってことが分かりました。なので、今回紹介することにしました。このオーナー権限何かと言いますと、もともと例えば、ファイルでも何でもいいんです。今回 OU で書いてますけども、OU を作りましたと。OU を作って、そこに、管理権限を与えたとしますよね。管理権限、例えば、セールスアドミンズというグループに管理権限を与えました。で、そのセールスアドミンズのメンバーは、メンバー1とメンバー2という人がいたとしましょう。そうすると、例えばメンバー1は、このセールスアドミンズの権限を使って、OU にユーザーを作ったりですとか、さらに下に OU 作ったりってことができるんですね。で、ユーザーとか OU 作ると、OU を作ると、そのオーナーって誰になるかというと、当然作った人になるわけですよね。作った人になります。だって、ここで問題が発生するんですね。このメンバー1、ちょっと、ペンの色を変えますね。赤くします。メンバー1。この人が、会社をクビになりました。クビってのおかしいですね。やめましょう。グループ移動しましたと。別のグループに移動しましたと。もうセールスアドミンのメンバーじゃありませんと。いう前提です。そうすると、このオーナーどうなるかというと、本当はですね、メンバー移動したらオーナーもここ書き換わってほしいんですけど、これ書き換わらないんですね。現在の制限なんですね。作ったオーナーはオーナーとして残ってしまう。タトゥーのように残ってしまうんですね。で、このオブジェクトのオーナーというのは規定で読み取り権限ですとか書き込み権限がもあるので、OU に対して管理権限はなくても、このオブジェクトに対しては管理権限残ってしまうという問題があるわけですね。で、それをどうするかと言いますと、このオーナーライツというですね、機能を使用します。オーナーライツを使用する。具体的にどういうことかと言いますと、OU に対して、オーナーライツという組み込みユーザーがいるんですね。オーセンチケイテッドユーザーズって言いますよね。あれと似たようなユーザーです。オーナーライツというユーザーに対して、例えば、ヌルっていう権限を事前に与えておくんですね。これ何意味するかというと、オーナーしか権限、オーナーの権限しか持ってないユーザーは、アクセス権はヌルですよってことなんですね。なので、セールスアドミンにいる間は追加や削除の権限があるんですけど、ちょっと見づらいんで黄色くしますね。追加や削除の権限があるんですけども、セールスアドミンから抜けてしまいましたと。メンバー1がセールスアドミンからいなくなってしまいましたと。そうした場合には、オーナーとしての 権限しか持っていないので、そのユーザーは事実上、ヌルになりますよ、ということなんですね。なので人事異動とかで、一時的に、本当はですね、人事異動によってオーナーもちゃんと書き換えていただきたいんですけども、まあ、その手順がちょっと遅れる可能性があると。なので一時的に空白期間ができてしまうんですね。その空白期間に何かされないようにするために、このオーナーライツという権限が用意されてますよ、ということなんですね。ちょっと画面で見てみましょうかね。例えばですね、今、これアクティブディレクトリードメインサービスが入っているものなんですけど、アクティブディレクトリユーザーとコンピューターですね、ここに OU を1個作りましょう。新規作成で OU と。で、ここでセールスというグループを作りましょう。で、OK。OU 今作りました。見えますかね？ OU ですね。よいしょ。で、この OU に対して、OU に対して権限を与えるんですね。プロパティから、セキュリティ、そして、まあ、ここ通常こういう権限が、継承で与えられてますけども、追加で、ここで、オーナーライツと、ライツと入れていただくと、これがもうユーザーとして認識されます。なので、このオーナーライツちょっと拡大しましょうか。オーナーライツ。このオーナーライツに対して、まあ、例えば、まあ、読み取りですよ。でもいいですし、もう一切権限与えないという状態で、OK としていただくと、セールスアドミンというグループから抜けた段階で、そのユーザーにはもう権限はなくなるっていうことなんですね。ぜひ、これも覚えておいてください。何かと役に立つかと思います。複雑なですね、アクセス制御したい場合にですね、結構役に立つ機能だと思いますので、ぜひこれを覚えておいてください。さて、次行きましょう。今度はですね、細かい設定が可能なパスワードポリシーですね。まあ、これは使ったことある方いらっしゃると思うんですね。どんな機能かと言いますと、先ほどもお話しましたように、特定のユーザーですとか特定のグループに対してパスワードのポリシーを変えるという機能ですね。これも実際画面で見ていただきましょう。2010に R2 の画面なので、これは GUI が使えます。これ今見ていただいているのは、アクティブディレクトリー管理センターってやつですね。アクティブディレクトリー管理センターご存知ですかね。サーバーマネージャーのツールで、ここにあります。ついユーザーとコンピューター使ってしまうんで、管理センターってあまり見向きもしなかったりするんですけど、とても便利なツールなので、ぜひこれも使うようにしてください。よしと。で、その管理センターの中で、まあ、ドメインのこうツリーを今開いてますね。開いてます。で、この中にですね、よいしょ。システムというのがあるんですね。システム。そのシステムの中を見ますと、ざーっと下行きますと、パスワードセッティングスコンテナーってのがありますね。見えますかね。パスワードセッティングスコンテナー。こいつに右クリックして新規ってやりますと、ここでパスワードのポリシーを設定することができます。見ていただくと、パスワードの長さですとか、履歴、どれぐらい履歴を取るのか、この履歴とても重要なので意識してくださいね。パスワード履歴24ってのは、まあ、ご存知の通りだと思いますけども、1回パスワードを設定したら、24回パスワードを変えないと、元のパスワード、同じパスワードを使えませんよってことです。それから、パスワードの要求、複雑さを満たす。これも、ごめんなさい、画面動いちゃいましたね。複雑さを満たす。これもご存知ですかね。マイクロソフトの場合には、複雑なパスワードの条件というのは、7文字以上、それから英語の大文字、英語の小文字、それから数字、記号、その4種類の文字種のうち3種類を使用しているというのが複雑さを満たしているということになります。それと、右の方に行きまして、パスワード有効期間オプションとなりますね。まず最初にあるのが、最小パスワード有効期間、ユーザーがパスワードを変更できない期間。これって意味ご存知でしょうかね。ユーザーがパスワードを変更できない期間、ユーザーにパスワードを変えなさいって推奨しているのに、変更できない期間を設けるってのはどういうことなのか。 と思われる方いらっしゃると思うんですが、これどういうことかと言いますと、先ほど24、ここに24って書いてありますね。あっと、また動いちゃった。ごめんなさい。よしと。この24、パスワードの履歴24ってありますよね。これは24回パスワードを変えないと元のパスワードを使えませんよっていう設定ですけれども、このパスワード変更期間、例えば1日って設定しておくと、パスワードを変えてから1日間は次のパスワードに変更できないんですね。そう、この設定しておくことで、例えば同じパスワードを使いたいがために1日に24回パスワードを変更して元のパスワードに戻すなんていうことを禁止するために、このパスワード変更禁止期間というのが設けられているんですね。それと、おなじみパスワードの有効期間ですね。デフォルトは42日と。で、このような設定を行って、じゃあこれを誰に適用するのかっていうのが適用先なんですが、例えばセールスとやりますと、セールスグループのユーザーに対しては、このポリシーが適用されるということになるんですね。なので、まあ、これはまあ部署で今、セールスっていう部署でやりましたけども、例えば PC を外に持ち出すっていうことが多い人がいたとしますよね。外で仕事をするとかですね、自宅で仕事をするっていう人がいた場合に、そういう人の場合にはパスワードの変更期間ってちょっと短くしたりとかしたいですよね。あとパスワードを複雑にしてほしいとか。ありますよね。PC 盗まれる可能性もありますしね。なので、そういった、ちょっと働き方が違う人に対して、このパスワードポリシーを設定してあげるなんていう使い方も良いんじゃないかなというふうに思います。はい、これがパスワードの、決めの細かいパスワードの設定ってやつですね。はい。それから読み取り専用ドメインコントローラー、リードオンリードメインコントローラーですね。言葉の通り、読み取り専用ドメインコントローラーというのは、変更が行えないドメインコントローラーです。なので、まあ、ここに今、ドメインコントローラー2台、絵に書いてあります。1台は通常のドメインコントローラー。まあ、RODC と、切り分けるために、リードライトドメインコントローラー、RWDC と書いてます。で、もう一つが、リードオンリードメインコントローラーですね。で、このリードオンリードメインコントローラー、何のためにあるかと言いますと、主な目的はですね、管理者がいない営業所とか遠隔地に置いてもらうと。いうのが主な目的なんですね。例えば、まあ今はまあまあ回線の帯域取れるんで、さほど問題にならないかもしれませんけども、まあどうしても帯域が取れないと、なので認証がどうしても遅延が発生してしまうですとか、言った場合には、その拠点に対してドメインコントローラーを置きたいっておそらく思いますよね。ただその拠点にドメインコントローラーを置いてしまうと管理者がいないんで何されるかわかんないと。通常のドメインコントローラーはこれ双方向に複製できてしまうんで、こっちで何か変なが設定されると、元々のドメインコントローラーにも変な設定が伝播してしまいますんで、これはまずいということになる、ので、書き込みができないドメインコントローラー、リードオンリーですよっていう作り方ができるんですね。これはドメインコントローラーのインストール時に設定します。このドメインコントローラーはリードオンリーですよって設定をします。そうしますと、このドメインコントローラー書き込みができない、できませんので、どうなるかというと、このドメインコントローラーは単純にユーザーとかコンピューターの認証をするだけです。で、同じサイトにドメインコントローラーがありますんで、帯域が狭い回線を使って、例えば本部のデータセンターのドメインコントローラーに来ることなくですね、このローカルのサイト内でドメインが、認証が完了するっていうことになるわけですね。で、さらに良いのはですね、これは複製が一方通行なんですね。複製が一方通行なんです。この複製が一方通行っていうのは、どういう時に効いてくるかと言いますと、例えばですね、こういう時です。これが、IaaS だと考えてください。IaaS。インフラストラクチャーアズアサービス、Azure IaaS、まあ、クラウドです。このドメインコントローラーをクラウドに展開しましたよ。っていう時に、クラウドの場合って大体ですね、クラウドから出てくのはお金かかるんですね。で、入ってくるのはこれタダなんですね。大体そんな感じです。タダなんですね。なので、リードオンリードメインコントローラーで構築しますと、オンプレミスからの複製のみしか発生しないので、通信課金が発生しないんですね。まあそういうメリットがあったりします。なので、まあ、うち営業所がないからリードオンリードメインコントローラーあまり使わないかな、っていうのは意外とそうでもなくて、IaaS を使うと、あ、リードオンリードメインコントローラーの方が、これちょっと使いやすいかもしれない、なんてことがですね、ありますので、ぜひこれもドメインコントローラーのオプションとして、覚えておいてください。はい。あと、ドメインコントローラー読み取りにしますと、こんなこともできます。 PII って言いますですね。パーソナリーアイデンティファイアブルインフォメーション。まあ、ちょっと重要な個人情報ですね。個人情報とかハイビジネスインパクトな情報、そういったものをフィルターするっていう機能があるんですね。例えば、まあ、あまりないと思いますけど、ドメインコントローラーのユーザーにですね、電話番号とか、住所とか、あと、まあ、なんかこう、重要な ID、まあ、アメリカなんかですと、国民、ソーシャル ID 的なですね、ものをあったり、持たせたりするかもしれませんね。そういったものがあった場合に、それを、例えばクラウドに展開したドメインコントローラー、リードオンリードメインコントローラーに複製されてしまうと、ここに PII とか HBI の情報が入ってきてしまうんですね。これはちょっと怖いなというのが、もしあったとしたら、これフィルターするんですね。この属性は、フィルターして、リードオンリードメインコントローラーには複製しないということができます。そうすると、まあ、これは単純に認証するだけしか使わないので、まあ、そんな情報は基本的に必要ないですよということであればですね、まあ、特に問題なく使えますよということですね。あと、パスワードの同期。これも複製するかどうか選択できます。一切パスワードを同期しないのか、一回認証したときにここにパスワードを、ここにっていうのはリードオンリードメインコントローラーに一回認証したユーザーはキャッシュをするのかとかですね。そんなことができます。ただ、気をつけなければいけないのは、リードオンリードメインコントローラーをクラウドに展開して、この間が VPN ですよね、そうなると。VPN になりますんで、こいつが切れてしまうと、パスワードをキャッシュしないと認証できなくなってしまうので、ここは注意してください。ということですね。これがリードオンリードメインコントローラーです。それと、ドメインコントローラーの仮想化とクローンという機能ですね。ドメインコントローラー2012からですね、ハイパー V 上、仮想マシン上に、ドメインコントローラーを展開することができました。メリット、何でも、まあ、結構ありますよね。特にスケーラビリティ大きいですよね。一つのドメインコントローラーを展開しましたと。で、負荷がもう、ものすごい負荷がかかってしまって、とてもこれが重たくなってしまって、認証の応答時間が悪くなってしまったと。いうときに、もう一台の仮想マシンにドメインコントローラーを追加していただいて、この負荷を分散していただくと。負荷を分散していただくと。いうことができるので、で、これも物理マシンだと新しくマシン買ってこなければいけないですよね。でも仮想マシンならば、その物理マシンのリソースに余裕があれば、空いてるところにポンとドメインコントローラー追加できますよね。なので、非常にこの展開のしやすさという面で、とてもいいわけですね。で、もちろん、これドメインコントローラー、仮想化できるドメインコントローラーですから、Azure の IaaS 上にも展開できるというメリットもあります。で、この展開するときの留意点は資料にまとめてありますので、ここはご覧になってみてください。まあ、特にこのあたりですね、仮想マシンだからといって、乗せるだけ物理マシンにドメインコントローラー並べても、これは負荷分散という意味ではですね、良いかもしれませんけれども、物理マシンがこれ死んでしまったらドメインコントローラー全部死にますからね。これじゃダメですね。なので、まあ、で、ちゃんと物理マシンを分けた上で、その上に仮想マシンを乗せてもらうと。もちろんここに IIS とかあるっていう可能性ももちろんあるでしょうけど、一箇所にまとめるんではなくてですね、ちゃんと分散するっていうことを意識してください。もちろんこれは、Azure でも構わないわけですね。Azure 上にドメインコントローラーを乗せる。それで負荷分散するっていうことでももちろん構わないわけです。あとですね、可能であれば、物理コンピューターに1台ドメインコントローラー入れといてください。というのはですね、バックアップの取りやすさとかいろいろあるんですけども、やっぱり、直近の問題としては、仮想マシンってこれ、時刻ずれがちょっと発生してしまうんですね。タイムシェアリングで動いてますんで、時刻ずれが発生してしまうっていうちょっと問題がありまして、ドメインコントローラーの時刻ずれっていうのはとても大きな影響を与えますので、物理マシン1個置いて、その物理マシンを中心として時刻同期をしていただくというような設計にしていただいた方が良いかなというふうに思っております。それから、セキュリティ上の考慮ということなんですけれども、サーバーコアというインストールモードをぜひ使ってください。ドメインコントローラーをフルインス、えー、サーバ、Windows サーバーをフルインストールして、そこにドメインコントローラー追加すると、余計なモジュールがたくさん入っちゃいます。その余計なモジュールが問題になって、ドメインコントローラーが不安定になる可能性もありますし、それによってアタックを受ける可能性もあるので、サーバーコアというですね、必要最小限のものだけインストールするってインストールモードがあります。Windows サーバー2012からサポートされたものですね。なので、このサーバーコアでインストールした上で、そこにドメインコントローラーを載せるっていうのが最も安全な展開の方法ですね。こちらもぜひ意識してください。で、あと、ここ重要ですね。よく質問いただくんですけど、仮想マシンにドメインコントローラー展開できるってことは、その仮想マシンコピってですね、コピーして、展開してもいいんですかと。 言われることがありますが、それできません。ダメです。それやってしまうと、まあ昔からありますけども、SID の重複ですとか、USB のロールバック問題とかそういったものが発生しますので、それはぜひ絶対しないでください。で、もしやるんであれば、ドメインコントローラーのクローニングという機能を使ってください。クローニングって何かと言いますと、まあ要は、まあ、日本語に直せば複製なんですけど、まあ単純なコピーじゃないんですね。クローンを作るんですね。どうやって作るのかと言いますと、もともとドメインコントローラーがインストールされているもの、まあ仮想ドメインコントローラーですね。これを用意しておいて、ここにちょっと設定を埋め込んでおくんですね。埋め込んでおいたものを、仮想ハードディスクにエクスポートして、そいつを別の仮想マシンとしてインポートするんです。で、立ち上げてくると、それが2代目のドメインコントローラーになりますよ。っていうのがドメインコントローラーの仮想、クローンですね。そのクローン先というのは、ハイパー V からハイパー V でもいいですし、ハイパー V から Azure の IaaS でもいいですよと。なので、クラウドにドメインコントローラー展開するときには、オンプレミスにあるものをクローンして、クローンしたものをクラウド上にコピーして利用することができるんですね。とても便利ですね。で、この辺はですね、GUI でもできるんですけども、PowerShell のスクリプトを使用しますと完全な自動化ができますので、ぜひやってみてください。実験するだけでも結構面白いです。で、PowerShell スクリプトのサンプルですね、次のページ以降に載せてありますので、この辺参考にしていただいて、ぜひやってみてください。まあ、そんな長いスクリプトじゃないです。で、それぞれのスクリプトの意味もですね、書いておきましたので、この辺を参考にぜひやってみてください。ということですね。ドメインコントローラーの仮想化、それからクローンということですね。すると、次ですね。ダイレクトアクセスとオフラインドメインジョインということですね。ダイレクトアクセス自体はもう先週じゃないですね。前回ですね。やりましたのでご存知だと思いますけれども、ちょっと復習しておきましょうか。ダイレクトアクセス、これ何かと言いますと、社内のドメインコントローラーがありますよと。で、まあ、ファイルサーバーとかありますよと。で、通常、まあ、何か PC を使って、社内のリソースを使いたいといった場合には、まあ、VPN かなんかを当然使うわけですよね、おそらく。で、この VPN、ユーザーが自分で起動して長いパスワードを入れてつなげなければいけないっていうような、まあ、ちょっとめんどくささがあったりするんですけど、このダイレクトアクセスを使用すると、こんなことができますよと。ちょっと復習になりますけども、まあ、例えば Windows 7とか Windows 8があったとしてください。で、この Windows 7とか Windows 8をホテルのネットワークにつなげて、ちょっと会社につなぎたいと考えたとしましょう。で、この Windows 8、Windows 7、これドメインに参加してます。ドメインに参加済みです。ドメイン参加済み。ドメイン参加済み。ジョインドと書いておきましょう。ドメイン参加済みです。で、参加した状態で、かつダイレクトアクセスを有効に裏でなってるとですね、ダイレクトアクセスの機能というのは、ドメインコントローラーのグループポリシーによって有効化されるので、ユーザーは何もしないんですね。このグループポリシーによって自動的に有効化されます。で、有効化されますと何が起きるかというと、ホテルのネットワークにつなげました、その瞬間にこんな風なことが起きます。今、アニメーション表示されましたでしょうか。クライアントからですね、自動的に、仮想ネットワークアダプターが作られて、その仮想ネットワークアダプターからダイレクトアクセスサーバーを経由し、ドメインコントローラーと通信するんですね。これ何やってるかというと、このコンピューターは本当に社内に入っていいかどうかっていうのをドメインコントローラーに聞けるんですね。で、聞いて問題ないよということであれば、じゃあ検疫をしましょうということで、NAP の機能なんかを使って検疫をして、ウイルスの定義体のバージョンなんかをチェックしますと。で、ここまで完全に自動化です。一瞬です。まあ、検疫のやり方によっては時間かかるかもしれませんけどね。まあ、一瞬で終わって、で、ファイルサーバーにアクセスすると。もしくは業務サーバーにアクセスすると。いうことができるんですね。これがダイレクトアクセスですね。で、VPN はユーザーが自分で使わなければいけないんですけれども、このダイレクトアクセスを使用すると、ユーザーがネットワークをオンにした瞬間、PC をオンにした瞬間に、勝手につなげて、つなげた瞬間に、会社の中にあるセキュリティポリシー、これが強制的に適用されるんですね。インターネット上の PC に対して。なので安全なんですね。PC を外に持ち運んでも、常に会社のセキュリティポリシーから逃げられない状態になるっていうのは、まあ安全なんですね。で、この時に一つ問題があります。先ほど、この Windows 7とか Windows 8はドメインに参加してますよっていうお話をしました。じゃあ、 事前に何か準備をしなければいけないか、当然あるんですね。事前に会社の中に PC を持ち込んで、ドメインに参加して、グループポリシーによって、ダイレクトアクセスを有効にする。という作業が必要なんです。で、これもしですよ、例えば、なかなか会社に出てこれないっていう在宅の人がいたりとか、協力会社の人がいたりとかした場合に、なかなかこれ難しいですよね。ちょっと交通費使って一回会社に来てくれよと。じゃないと、うちのリソース使えないよっていうのは不便なので、じゃあどうするかっていうと、これ出てくるのが、オフラインドメインジョインという機能なんですね。オフラインドメインジョイン、先ほどお話ししたように、ドメインコントローラーと通信をせずに、ドメインに参加するっていう機能です。この機能を使用すると、どういうことができるのか。まず準備が必要なんですね。まず何するかと言いますと、djoin というコマンドを使ってですね、まあ、この辺は手順なんで別に後でまた調べてみてください。djoin というコマンドを使って、ドメインに参加させたい、コンピューターをプロビジョニングするんですね。アクティブディレクトリー上に登録しておくんです。コンピューターを。このコンピューターが後で参加するから。で、登録しておくんですね。で、登録した後、登録した結果の情報、これプロビジョンファイルと言いますけど、そのプロビジョンファイルをテキストファイルとして吐き出すんですね。その吐き出したテキストファイル。こいつをですね、まあ、なんとかして、メールの添付はちょっと危険なんで、ちょっとなんとかしたいんですけどね。まあ、いろんな方法があると思いますけど、そのテキストファイルをユーザーに送るんです。何らかの方法で送信します。で、送信したも、もちろん中は暗号化されてますんで、見ることはできないんですけど、ぐちゃぐちゃって書いたものをテキストファイルで送信します。送信したものをクライアントに取り込むっていう作業をするんですね。取り込むコマンドを打つんです。これはユーザーが自分でやります。取り込むと、その時に何が行われるかというと、取り込んだ、テキストファイルの中に書かれている、まあ、暗号化されたテキストファイルの中に書かれている情報をもとに、ドメインに参加し、ドメインに参加すると、このアクティブディレクトリー上では、ダイレクトアクセスのポリシーが有効になっているので、そいつが自動的にクライアントに適用され、ダイレクトアクセスサーバーを経由して、社内に入ってこれるようになりますよ。なので、一回ファイアウォールの内側に来て、ドメインに参加しないと何もできませんというものではなくて、ユーザーが個人で持っているもの、それがドメインに参加していいものであれば、ドメインに参加させて、その上で、会社のセキュリティポリシーが適用できる状態にした上で、会社のリソースを使ってくださいということができると。というのが、ダイレクトアクセス&オフラインドメインジョインという機能ですね。これもとても、重要な機能で、まあ、働き方変えますよね。こういう機能があるとですね。これもぜひ使ってみてください。最後ですね。残りも少なくなってきました。ダイナミックアクセスコントロールって機能ですね。実際にはまたのちょうどデモンストレーションでご覧いただきますけれども、これ何をしたいものなのかというと、こんな悩みがありますね。まあ、あるデータが、まあ、会社の中にいろんなデータがありますね。機密データもあれば、まあ別にまあ漏れてもいいよというデータもあるでしょう。そんな時に、そのデータに対する意識というのはみんないろいろありましてですね、例えば会社の CIO の人、どう考えてるかというと、やっぱこのデータをちゃんと、ガバナンス聞かせないといけないよなっていうふうに思ってる CIO も当然ですよね。で、インフラをサポートしている人からすると、もしかするとそのデータに対してアクセス権設定してくれとか、いろいろこう要求が出てくる可能性があるんですけど、ただそのデータにですね、どういうアクセス権をつければよいのかって判断できない場合もありますよね。やっぱこれ IT の人ですからね。一方で、コンテンツのオーナー。コンテンツのオーナーが本当はこのデータの責任を取らなければいけないんですけども、そうは言っても、IT に対しては素人なので、IT 素人なので、素人ですから、なかなか適切な設定ができない可能性もありますよね。設定ミスることもあるかもしれないですよね。それから、一般ユーザーからすれば、そのデータが持ち出していいデータなのか、持ち出しちゃダメなデータなのか、判断つかないという場合もありますよね。微妙なものもありますからね。電話番号があったからって、それが、問題になる、ならない場合もありますし、電話番号とユーザーがちゃんとペアで書いてあればそれは問題になるでしょうし、っていうところを、ユーザー個人個人、そういうセキュリティとかプライバシーとかに明るくないユーザー個人個人に判断させるのも、まあそれはそれで酷なので、またミスも発生する可能性があるので、それをガバナンスとして、社内で統一的なポリシーを作って、データに対して一斉に適用できないかっていうニーズがあるわけです。で、その時に今までどういうふうにやってきたかと言いますと、RBAC っていう方法を使っていたんですね。ロールベースドアクセスコントロール。まあ、ロールベースと。 ロールというのは役割ですね。この役割、じゃあ、具体的にじゃあ、アクティブディレクトリー上では何かというと、これグループですよね。グループです。グループを使うことが多いです。グループを作って、そのグループに対してアクセス権を与えるっていう方法を取ることが多いと思うんですね。思うんですけども、限界が来てますね。グループを使って R バックをすると、もうグループがバンバンバンバン増えてしまってですね、とても管理できないと。もう、ユーザーの数だけグループがいるみたいな感じに下手したらなってしまうわけですね。そうすると、それぞれのグループを IT 管理者、ID の管理者が管理する、うまく管理するなんてのは事実上もう不可能なので、それをですね、なんとかうまくできないだろうかと。いうことで、まあ、考え出されたと言いますか、まあ、使われようとしているのが、動的なアクセスコントロール。動的って書いてありません。この動的って何かというと、ユーザーっていうのは常に、まあ、人事異動とかで属性が変わるんですね。その属性が変わった瞬間にアクセス権も変えてしまおうっていうやり方が提供されています。これは動的なアクセスコントロールというものです。人事部、例えばですね、リソースに対して、営業部は読み取り、IT 部門はバックアップ、経理部は読み取り書き込み両方できますよっていうアクセス権が付けてあったとしましょう。もともとはその営業部っていうグループを作ったりとか、IT 部っていうグループを作ったりとかでアクセス権をやっていたんですが、そうではなくて、ユーザーが人事異動をしたら、ユーザーの属性が IT 部とか経理部とか営業部に変わるんだから、その瞬間にアクセス権を与えればいいじゃんと。必然的に人事部に移動したらアクセス権はないですよ。企画部に移動したらアクセス権はないですよ。そういう制御ができると、とても、シンプルになりますよね。それをやるのがですね、ダイナミックアクセスコントロールっていうものでして、まあ、その手法として採用されているのが、まあ、これ言葉めんどくさいんですけど、エクスプレッションベーストアクセスコントロールって言います。エクスプレッションベースト、式です。式ですね。式でアクセス権を管理しましょうと。式。式です。どんな式かと言いますと、こういうふうな式です。例えば、ユーザーの国。ユーザーの国とリソースの国が合致し、かつ、ユーザーの所属とリソースの所属、デパートメント所属ですね、所属が合致し、かつ、デバイスのオーナーがマイクロソフトだったら、デバイスのオーナーとデバイスの持ち主ですね、これがまあ、マイクロソフトだったら、アクセス権、リードライトを与えましょう。みたいな式を書くんですね。で、これはいつ判断されるかというと、ユーザーがリソースに出会った瞬間にその都度判断されます。なので、一回リソースから切り離されて、属性が変わりましたと、国が変わりました、所属が変わりました、で、次回もう一回アクセスに行った場合には、もうアクセス権なくなってるっていうことが、すぐに実現できるんですね。これがエクスプレッションベースアクセスコントロールで、これがダイナミックアクセスコントロールという機能です。ちょっとこれを画面で見てもらいましょうね。ちょっとこの辺難しいんですけどね。ただ難しいんですけど、ぜひ使っていただきたいんですね。ダイナミックアクセスコントロールを利用するにはですね、先ほど利用しましたアクティブディレクトリー管理センター。こいつを作ります。アクティブディレクトリー管理センター。この中にあります、ダイナミックアクセス制御っていうところですね。あっと、ごめんなさいね。よいしょっと。落ちちゃった。ょ。すいませんね。よっこ。ダイナミックアクセス制御というものですね。こいつですね。ここを使います。ここを使って設定します。ちょっと言葉がですね、難しくて、最初とっつきづらいんですが、まあ、分かってしまえば何てことありません。実際にやってみましょう。まず何やらなければいけないかと言いますと、ユーザーの属性を定義します。どういうユーザーの属性を使ってアクセス権を判定しますかって定義をします。例えば、ユーザーの所属を使う場合には、アクティブディレクトリーの場合には、ユーザーの所属というのは、デパートメントっていうところに入っています。ここでちょっと見てみましょうね。山田さんっていうユーザーがいますよと。そのユーザーの組織に、これ部署って書いてありますね。この部署。これ、LDAP の属性名で言うと、デパートメントっていう属性名になります。なので、このデパートメントを判断材料として使いますよと。デパートメントを判断材料として使いますよと定義をするんですね。定義をして、で、その中に入り得る値。 というのを、例えばこんなふうに定義します。この中には、マーケティング部ですとか、営業部ですとか、IT 部ですとか、総務とか、そういった部門名が入ってきますよ、っていう、まあ、定義をしてあげるんですね。で、これでユーザーの属性定義は OK ですよ、と。次に、何するかと言いますと、リソースに属性を与えるんですね。リソースの属性というのは何、どういうことかと言いますと、例えば、この辺かな、ちょっと今見えてないんですけど、これフォルダーですけど、フォルダーってそんな属性ないじゃないですか。アクセス権があったりとか、フォルダーの名前ぐらいしか属性ないですよね。なので、フォルダーに新しい属性を定義してあげるんですね。それがこの画面です。フォルダーにどんな属性を定義するか。例えば、フォルダーにも所属っていう属性を定義するんですね。こんな風にして。この場合は、ファイルデパートメントっていう属性。ファイルデパートメントっていう属性を定義しました。で、その属性の中身は、マーケティング部とか、営業部とか、IT 部とか、総務部ですよっていう定義をしてあげるんですね。これさっきのユーザーの属性と同じような定義です。ユーザー側の属性を定義し、リソース側の属性を定義したんですね。で、定義されたら、これをマッチングするんですね。どうマッチングするのか。アクセスルールというのを定義してあげます。どういうふうに定義するかと言いますと、こんなふうに定義します。まず、リソースに対しては、どういう条件ですか。リソースに対しては、リソースのファイルデパートメントという属性が営業部だったらという定義です。リソースのファイルデパートメントが営業部だったらという定義です。をまずしてあげますよと。で、さらにユーザー側も定義します。ユーザー側はこんな風に定義します。ユーザー側は、こうですね。ユーザーのデパートメントが営業部だったら、リソースのデパートメントが営業部で、ユーザーのデパートメントも営業部。つまり営業部が合致したら、どうしますかというと、そのアクセス権が上に書いてありまして、セールスというグループのメンバーに対して変更権限を与えてくださいという定義なんですね。部門が合致したユーザーに対しては、そのユーザーがセールス部門だったら、セールスグループのメンバーだったら、セールスグループのメンバーだったら変更権限を与えてくださいという定義です。で、さらに、まあ、これ書いても書かなくてもいいんですけども、普通のユーザー、オーセンチケイテッドユーザー。まあ、ドメインに認証されたユーザーですよね。ドメインに認証されたユーザーの場合には、読み取り権限を与えてくださいという定義です。で、この定義を保存し、それをアクセスポリシーというオブジェクトに格納してあげるんですね。アクセスポリシーというオブジェクトに、これが今作ったルールです。アクセスポリシーというオブジェクトにルールを格納してあげて、複数格納することもできます。格納してあげて、格納したものをどうするかというと、グループポリシーを使って配信します。グループポリシーのですね、ポリシーウィンドウズの設定。これ手順はメモんなくていいですからね。資料の一番最後の方に手順書つけましたんで、後でそれ見てください。ポリシーの中にですね、ファイルシステムというのがありまして、ここですね。ファイルシステムというポリシーがあって、その中に集約型アクセスポリシーってあります。言葉難しいんですけど。ここに入れてあげるんですね。入れてあげます。右クリックして、ポリシーの管理。で、これ今作ったポリシーがありますね。よっこらしょっと。営業部リソースアクセスポリシーってありますよね。こいつを追加してあげますよと。 で、これでポリシー設定完了。さて、ここからです。このポリシー適用するの誰ですかって話なんですけど、ついついポリシーってコンピューターとかユーザーとかになってしまう。このポリシー適用すべき先はファイルサーバーですよね。なので、フィルターで、今これドメインコントローラーやっちゃってますけど、本当はちゃんとしたファイルサーバーにしてくださいね。ファイルサーバーに対してこのポリシーを適用しますよっていう設定をしてあげます。さあそうですよね。データはファイルサーバーにありますからね。ファイルサーバーに適用しますよと。してあげる。まあ、もしローカルのコンピューターにあるようでしたら別にローカルのコンピューター定義しても構わないですけどね。一般の PC ですね。クライアント PC 定義しても構わないですが、まあ、普通はファイルサーバーですよね。定義してあげて、OK。で、このポリシー適用するためにはどうするかというと、コマンドプロンプト、まあ、今回パワーシェル使いますけど、パワーシェルから、invoke-gpupdate というコマンドを使って、今回ローカルなんで、ハイフンコンピュータ指定する必要ないですね。ローカルなんでこのまま実行しちゃいます。バーッと実行して、ポリシーをコンピューターに適用しました。で、ちょっと保険でですね。保険でアップデート -FSRM クラシフィケーションプロパティディフィニッションと、ちょっとこのコマンド持っておきます。ほっといても適用されるんですけどね。まあ、これが早めに適用するための、まあ、コマンドですね。で、打っていただくとどうなるかというと、例えば、セールスっていうフォルダがありますよね、ここに。セールスというフォルダがあります。このフォルダのプロパティの中に、分類というタブができてきます。分類。これ英語で言うとクラシフィケーションです。分類というタブが出てきて、その中に先ほど定義した、この、ごめんなさいね、先ほど定義した、もう一回拡大します。こいつです。ファイルデパートメントで属性。これが入ってくるんですね。で、このフォルダーのファイルデパートメントは何ですか？営業部ですよって定義してあげると、営業部がここに格納されると。このセールスフォルダーのデパートメント属性は営業部ってことになりました。さて、ここで、じゃあアクセス権どうなったかって話なんですけども、アクセス権見てみましょう。セールス、ちょっとプロパティ、もう一個設定がありますね。セキュリティで、このルールを、このフォルダに適用するっていう設定が必要です。もう設定されてますね。OK ですね。はい。この画面見ていただくと、このフォルダに対して、先ほどのリソースアクセスポリシーを適用しますよっていう定義がされてますね。で、この中に、営業部リソースへのアクセスルールってありますよね。これ開いてみますと、先ほど定義したルールが書かれてるはずです。どう書かれてるかというと、よいしょ。まず一つは、ユーザーデパートメント属性が営業部だったら変更権。普通のユーザーだったら読み取り権。って書いてあります。じゃあ、ちょっとアクセス権を確認してみましょう。で、アクセス権確認するときにユーザー再ログオンしたりとかってめんどくさいんで、この機能を使ってください。アクセス権、有効なアクセスっていう機能が提供されてますので、これ使うとすごいアクセス権のチェックやりやすいです。ここでユーザーの選択で、ユーザーは例えば、山田太郎さん選択しましょう。山田太郎さん。この山田太郎さんのアクセス権見てみましょう。有効なアクセス権。どうなってるかと言いますと、ご覧ください。これ読み取り権ですよね。このユーザーは営業部ではなくて、ただのオーセンチケイテッドユーザー、一般ユーザー、認証されたユーザーとして判断されたので、読み取り権限しかありませんよ。じゃあ、この山田さんに対して営業部のアクセス権を与えるにどうすべきかというと、ユーザーの属性を設定する必要があるんですね。ユーザーのデパートメントが営業部と仮に与えたらってことです。ユーザーの、この山田さんのアクセス権を、あ、ごめんなさい、山田さんの所属を営業部と仮に設定したらどうなるかっていう設定です。で、これで有効なアクセス権もう一回見てみると、ごめんなさいね。よしと。まだちょっと適用がもうちょっと待たないとダメかな。 グループもそうかな。ちょっとすみませんね。ユーザーを、太郎山田さんで、グループを、セールスのメンバーにしましょう。セールスのメンバーは合ってなかったのかな。これでもう一回アクセス権をチェックすると、今度は、こうですね。先ほどは読み取りしかなかったのが、今度は、書き込み権限も加わって変更権限が与えられたんだなってことがわかります。で、このようにして、ユーザーのその属性がどう変わったら、ごめんなさい、ユーザーの属性によってリソースに対してどういうアクセス権があるのかというのを一個一個定義するんではなくて、その時々の属性の値をダイナミックに比較して、それによってその都度アクセス権を変えるってことができるんですね。これがダイナミックアクセスコントロールというもので、これを使うためにはグループポリシーを使うという話をしましたけど、グループポリシーを使うってことはどういうことか。つまりガバナンスなんですよね。ユーザーとかデータに対して否が応でも適用されるガバナンス。それはグループポリシーですよね。そのグループポリシーを使って社内のデータに対して、すべてのデータに対して強制的にアクセス権を、このアクセスのルールを適用するということが可能になっています。これがダイナミックアクセスコントロールというものです。ちょっと考え方難しいんですけど、ぜひとも使ってみてください。従来はユーザーが、オーナーが自分でアクセス権を設定しなければいけなかったのが、ダイナミックアクセスコントロールを使うと、グループポリシーを使って一斉に適用できます。というのが DAC、ダイナミックアクセスコントロールというものですね。はい、後ろの資料は今の、デモンストレーションの内容なので見ていただければ良いかと思います。で、DAC はですね、今までのアクセス権の設定を完全に置き換えるものではありません。これ注意してください。DAC を使うシナリオっていうのは、社内のアクセスポリシーを統一するってことです。なので、別にユーザーが勝手に作ったワードドキュメントとか、外に漏れても構わないデータって多分社内でもいくらでもあるわけですよね。そういったものに適用する必要は全くないんですね。DAC が想定しているのは、特殊なデータ、こういう種類のデータに対しては、会社が強制的にガバナンスをかけますよ、効かせますよっていう、そういうものなんですね。なので、従来の NTFS のアクセス権はそのまま使っていただいて、これに加えて DAC を使って、強制する。その一部のファイルに対して強制力を働かせるということです。で、今回使ったのは、このファイルクラシフィケーション、この分類という機能と、このアクティブディレクトリの連携の機能なんですけど、この機能を使うと、重要なデータを自動的に分類し、かつそれを暗号化して、別の安全な場所に移動するなんてこともできますので、ぜひこの辺をですね、うまく使ってください。DAC とファイルリソース、ごめんなさい、DAC とファイルクラシフィケーションの組み合わせ、これとてもですね、ガバナンスにとって重要です。ぜひ覚えておいてくださいということですね。はい。で、最後にごめんなさい、過ぎましたね、まとめておきましょう。今回お話しましたようにですね、アクティブディレクトリドメインサービスの目的っていうのはもうただ一つなんです。社内のガバナンスの強化なんですね。これ以外の目的はありません。で、その、ただ、そのガバナンスを強化した結果、何をするかっていうのが重要で、ガバナンスを強化した結果、ユーザーがガチガチに縛られて、何もできないんじゃダメなんですね。ガバナンスを強化した結果、ユーザーの負担の軽減が図られないとダメなんです。ユーザーは自由度が増えるんですね。アクティブディレクトリでガバナンスを強化するってことは、結果的に生産性向上させますよってところになるんですね。なので、もし今ですね、アクティブディレクトリを使って、例えばグループポリシーをあまりにもギチギチにしすぎてですね、ユーザーがなんかアプリケーションのインストールもできないし、ドライバーのインストールもできないし、すげえ使い勝手不便なんだけどっておっしゃってたとしたらですね、それはですね、ガバナンスの方間違っています。くれぐれもですね、ユーザーの自由を縛るんではなくて、強化によってユーザーが余計なことを考えなくてもいいようにするっていう方向で考えてください。これによって、安全性と、危険性っていうですね、禁止することによる安全性、それから柔軟性による危険性、このバランスがですね、うまく取れますよってことですね。で、今回ご紹介したオーナー権限や、読み取り専用ドメインコントローラー、あと細かい設定可能なパスワードポリシー、あとダイレクトアクセスとオフラインドメインジョイン、で、今やったダイナミックアクセスコントロール、これらの機能っていうのは、確実にユーザーに対して専門知識を要求しない、ユーザーから専門知識を排除するんですね。 排除することによってユーザーに自由度を与えるってそういう機能なんですね。ぜひともですね、この辺をうまく使っていただいて、生産性の高いインフラというものを構築するようにしてくださいということでございます。で、この辺のテストですね、今回使用した環境、これ、Azure の IaaS を使っています。これですね、Azure の IaaS を使ってます。で、ちょっと試してみたいなという方、ぜひともですね、Azure の IaaS をトライアル、契約申し込んでいただいて、ぜひ使ってみてください。いろいろ発見できると思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。